もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもしお世話になります。よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
息子にですね、
はい。
財産を残したくないんですけども、
はい。
そのことでどういうふうにしたらいいかっていうのをご相談なんですが、息子一人しかいないんですが、
まず、ちょっとあなたはおいくつ？
私は65。
65 歳。
はい。
ご主人は？
60。
60 歳。
はい。
はい。息子さんはお一人。
はい。
お嬢さんはいらっしゃらない
い
の？
ないです。
息子さんおいくつなんですか？
40。
40 歳。はい。で、まあ、まだあなたたちお若いから、何があるかわかんないんで、いつね、どっちが先に亡くなるかわかんないですけどね。と
まあ、
り
そう
あ
です
え
ね。私
ず、
も60過ぎたぐらいから、いつ死んでもおかしくないなと思いますけど。
だってあれですよ、日本の女性の平均寿命おいくつだかご存知？
80いくつですよね。
うん、今7ぐらいまで行って ます
ええ
よ。ねえ。まだまだじゃないですか。
ー。まだまだなんですけどね、考えてると、なんか眠れなくなるんでね。
その考えてるのは何を？
どうしてこんな出来の悪い息子ができたんだろうっていうのもありますけどね、
ええ。
割とこう何ギャンブル好きで、
うん。
お金を家に入れなかったし、
はい。
わがままだったし、
うん。
こうやって離れて暮らしてみたら、今はすごく楽だなと思ってね。
まあ、じゃあちょっとその辺の経緯を伺いましょう。ずっと何歳かまでは、お家に息子さんがいらしたわけね。
そうです。私再婚なんですけど、
あ、そうなんですか。はい。
で、息子は前の主人の方の息子なん、子供なんです
ああ、
けど
な
も、
るほどね。結婚されてから何年目ぐらい？今。
16、17年になります。
16から7年。はい。で、あなた自身が再婚なのね。
そうです。
それで、今のご主人とは再婚したのが16、7年前だっけ？じゃあ、
でも付き合ってからは、30年ぐらいになるのかな、も
お子さん連れで、
う。
今のご主人と結婚をされたと。はい。そうすると、お子さんは、小さい時から、その何だろう、学生さんだった頃は、普通だった？
普通でした。
真面目だった？
いい子で来ちゃったような感じで、
はい。
なんとなく、
大学行かれました？
大学行く予定で予備校行ったりしたんですけど、結局行かれなくて、で、専門学校に入って、で、就職しました。
で、その就職して、仕事はされてる
し
の？
てます。
親のすねかじりではないのね。
そうですね。
で、仕事はしてますがなの？
仕事はしてます。それで、最初のうちはちゃんとお金も入れてくれました。
ああ、そうなんですか。それは、何年ぐらい？
1年ほど前までです。その遊びを始めてから、
一年前まで真面目で、家にもお金入れていて、
ただ土日とかっていうと朝から遊びに出てましたけどね、いわゆるそのギャンブルですか、パチンコとかそういうのですけど、で入れてたんですけど、ある時を契機に入れなくなって、
そのある時って何かきっかけがあるんですか？
なんか遊びが激しくなった時ですね。で、
で、それが1年前なの？
そうなんです。それ
1
で、
年前にそういうことがあって、
それから入れなくなっ
入れな
て、
くなって、はい。
で、見てると、金遣いが荒い。
はい。そうすると、そこからは今度、金銭問題起きた？
いや、ずっとそのうちは、自分の給料の中でやっていたようです。
ということは、お母さん、まあ、お父さんかお母さんが、借金のか、か、を返してあげたとか、そういう話はないのね。
ないです。
それで、お子さんが1年前までは、まあ、真面目ないいお子さんだったのが、ギャンブル好きになってから、
まあ、ギャンブル好きは昔からでしたけど、それにいわゆる女の人の遊び、
おお、なるほど。
最初はフィリピンですか、
はい。
で、その時もう 金が続かないからって辞めたようですけど、
はい、
でその後中国人の女の人とどういう形で知り合ったかよく知らないけれど、
はい、
あの結婚するということで、
はい、
一回会ってくれということで会ったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと話すと言葉がわからないって言われちゃうんで、
はい、
話ができないうまく、
はい、
でまあ、ただ本当に結婚したかったらこれから の, その生活態度を見て、
はい、
あの、うん、考えるからって言ってそこは帰ってきたんですよ、
はい、
あ別に頭から反対したわけじゃなくて、
はい、
ただその後も結婚をするのに貯金も何にもないのに、うん、相変わらず遊びほげていて、
うん、
である時そのサラ金の領収書だからのレシートを見ちゃったもんですから、
はい、
ちょっと頭にきて、
はい、
出てけと言ったら、
はい、
出てったんですよ。
あ、なるほど。あの息子さんが出てったのね。
はい、
はい、
あの最初は
でそのけあの結婚するつもりになっていた中国人女性のところに行って出てったんでしょ。
そうです。それ
でそこはうまくいってんの。
自分メインにアパートとか全部切り替えて、
うん、
で出てって一緒に暮らしてるんですよ。
なるほど、
うん、それでなんか考えてるとあれなんてこのまま放っといて、まあ、あの何結構亡くなる方は早く亡くなったりしますよね、
うん、
もしコロッと言った時にね、
うん、
こうなんかあのなんかっていうとすごいそのここに手を出せばいいっていうふうに考えてる、
うん、
その辺がねどうも面白くないんで一回ねあの財産分与はとにかくあんたのところには何も行かないという形を取りたい。
はい、それはあのあなた一人の考え。
通
りご主人は何て言ってんの。
それでも遺留分があるからなみたいなこと言ったりするけど、
うん、じゃあ、まあ、ご主人があなたの発想に賛成しているわけじゃないんだけど、うん、はっきり言ってそのあなたはもう息子さんに対してすっごい腹立ててるわけね、
はい、そうです、
うん、
ちょっとこう
なんてちょっとお聞きするとさ、
うん、
別にだまだ一回も迷惑かかってないわけじゃない。
迷惑一回迷惑かかってないけどその考え方が、
うん、
なんていうかな、いずれここに帰ってこれる、例えば私がコロッと行けば帰ってこれるとか、
うん、
って考えてると思うんですよね。
わかんないじゃない。
わかんないですか。
息子さんには息子さんの生き方あると思うけどね。
一番許せないのはやっぱさらけに手を出したっていうの、
うん、
そういう人はね、あの、例えば周りがお金を返してあげてもまたちょっと出すとまたその手出すでしょう。
まあでもまだお金はだって周りが出してあげてないんでしょ。
まだとにかく出さないからって一銭も、うん、とにかく金銭的な事情は一切しないって言ってあります。
うん、なるほどね。
はい、
ということで今日のご相談はじゃあもう一回はっきりとおっしゃってみてください。
財産を息子に残さないようにするにはどうすればいいでしょうか。
はい、わかりました、
はい、
今日はですね弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
お願いします、
前提で一つ聞いておきたいんですけれども、
はい、
その問題の息子さん
は、
はい、今のご主人と養子縁組はしてるんですか。
してないです。
そうすると今のご主人の相続をする権利はないという前提で考えていいんですね。
はい、で、うん、主人と私も籍を入れてません。
ああ、そうですか。じゃあ、はい、まあそういう相続関係は今のまあ事実上内縁の旦那さんかな、
はいはい、
とは出てこないから、
はい、
あなたの財産って考えればいいんだね。
そうです。
うん、わかりました。そこのとこまずちょっとあの整理しとかないといけないのでお聞きしました。
はい、
まずね理屈の話、法律の話からさせていただきますね。
はい、
息子に財産を残したくないんだっていう最初からおっしゃっておられたから。
はい、
で、あの、ご主人がおっしゃるように、
はい。
遺留分があるからなってその通りなんですよね。
はい。
一つは遺言書を書いて、
遺言書。はい。
まあ、あなたの形だとおそらく今の内縁の夫であるところの旦那さんにですね、
はい。
全部、あの、遺贈すると。
はい。
いう遺言書を書くという手がありますが、
はい。はい、
その場合でも息子さんは遺留分があるので、法定相続分の2分の1は請求できるんだって話になりますから、
はい、
結果的に相続人1人、うん、ですよね。だから半分残っちゃうってことかな、はい、っていうことになるので、一切残したくないっていうのはなかなかその遺言書では実現できないんですよ。
はい、
それでもう一つはね、法律上は推定相続人の排除っていう制度があって、
はい、
民法892条っていうところに書いてあるんですけれども、
はい、
その遺留分を有する推定相続人、これ問題の息子さんまさにそうですよね、
はい、
非相続人に対して虐待なんかをした場合は、
はい、
あらかじめその家庭裁判所に、はい、もうその相続人の立場を奪ってくれという、排除してくれっていう、そういう申し立てをして、
はい、
裁判所がそれを認めてくれると相続人じゃなくなるっていう制度があるんだけれども、
はい、
これはね、なかなか簡単じゃないんですよ。
はい、
そうすると、なんかまずは、形式的なお答えをしてしまうと、
はい、
法律的に、
はい、
彼から、息子さんから、遺留分の権利まで奪っちゃうっていうのは、なかなか難しい。
はい、
ただ、100% 渡したくないっていう通りにはならないけど、
はい、
じゃあ、せめて半分は旦那に渡したいっていうことは、はい、100% 私って書いておけばね、遺留分権を主張されても半分は残るから、
はい、
それはやっとく意味があるんじゃないかなと思いますよ。
わかりました。
あとね、ちょっとこっから先はご質問の先の話になっちゃうんだけど、
はい、
あなたのおっしゃっているその息子さんに対する話っていうのはすごく僕は納得がいって、
はい、
そのサラ金の明細見て怒って、
はい、
出てけと、生活するのは簡単じゃないぞって言ったら本当に出てちゃったと、
はい、
で言ってることはあなたのおっしゃってることはすごく真っ当で僕は納得できるんですね、
はい、
で一回借りたらなかなかね、
はい、せ
んなっちゃうからダメだと、
はい、
下手に援助してもかえって本人のためにならんと、こういうお考えでしょ、
はい、
でその通りだと思うし、
はい、
でなんかでもそういう話聞いてると、
はい、
元々はあなたと息子さんって本当は仲のいい関係だったんじゃないの。
仲がいいっていうか、どうなんでしょうね。
愛情の裏返しみたいな感じをすごい受けるんですよ。
私のですか、
うん、怒りが。そんなことないですか。
そうですね。
これまでのなんか、深い愛情の裏返しが、息子に財産を残したくないっていうご相談になっちゃってるような気がすごくするんでね。
あ、そうですか。
ちょっとあんまり許せないっていうので、突っ走りすぎない方がいいかなっていう余計なお世話を一言。
まあ、とりあえず当面何言っても無駄だと思ってるんで本人には言わないんですけどね。
法律的にはそんなような話なんだけど、だから遺言書書いといたらって言うんだけど、はい、まあちょっとそ法律的じゃない部分もちょっと立ち止まって考えてみるといいかもしれないですね。
わかりました。はい、はい、ありがとうございました。
お分かりいただけましたか。はい、旗から見てるとね、いい息子さんに思えるよ。はい、
人の受けはいいです。
いや、っていうのはね、
はい、
その、いわゆる、サラ金にもの借りてますだけど、
はい、
お母さんにまだ、お金貸してって言ってないじゃない。
はい。
だから、お母さんから見たらすごいヒヤヒヤすることなのかもしれないけど、
はい、
それなりに自分でコントロールしてるうちだと思うから、
はい、
ギャンブルが依存症にまではなってないと思うんですよ。
はい、
そこそこ、まあ、遊び好きっていうかね、
はい、
だと思うのね。
はい、
うん。それで、
はい、
とりあえず、その、酒井先生もおっしゃってるけど、
はい、
あなたが息子さん愛しすぎちゃってたから、はい、なんか、恋人に振られたような気分じゃないのかなと思う。夜も眠れないほど悔しいから。
はい。
うん、
わかりました。
はい、じゃあお分かりいただけたでしょうか。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、失礼します。はい、
ありがとうございました。